こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Google ジェミナイ3ゼロプロ完全ガイドはミスターゼロイチによる Google の次世代 AI モデルとされるジェミニス。ゼロプロを業務に活用するための実践ガイドである。副題が示す通り、主題は文章作成、画像活用、情報処理、定型業務の自動化にある。紹介情報で確認できる構成は、思考する AI という位置づけ、複雑な作業を段取りするエージェント。複数形式のデータを扱うマルチモーダル機能、非エンジニア向けのバイブコーディング、対話設計という5つの柱からなる。本書はモデルの性能比較や技術仕様を網羅する専門書というより、AI への依頼の仕方を変え、仕事の工程そのものを見直すための入門的実務的な解説書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、回答する AI から段取りを考える AI への見方を切り替える本書の中核は、生成 AI を単発の質問に答えるチャットボットではなく、目的に沿って作業を組み立てる思考する AI として扱う点にある。従来の利用では、利用者が調査・構成、執筆・修正といった工程を細かく分け、その都度指示を出す必要があった。これに対して本課が掲げる方向性は、最終成果物、読者、制約、判断基準を先に共有し、AI に必要な中間作業を検討させることである。重要なのは思考を丸ごと外部化することではない。仕事の目的、正確性の基準、公開可否、最終承認は人間が保持し、反復作業や情報整理を AI に担わせる分担が前提となる。AI の出力をそのまま採用するのではなく、依頼の設計と検証の工程を仕事の品質管理に組み込む。この視点により、利用者は良い一問を考える段階から、再利用可能な業務フローを設計する段階へ移ることになる。次に、エージェント活用では、目標制約、確認点を先に定義する目次で示されるエージェント活用術は、複数の行動を連続させる用途を想定している。例えば記事制作であれば、テーマ理解、論点の収集、構成案、草稿、表現調整、事実確認が連なる。本書の実用上の焦点は、こうした一連の仕事を一括で任せる可能性にある。ただし、自律性が高いほど、曖昧な依頼や誤った前提も連続的に増幅されうる。そのため、依頼時には、成果物の形式、対象読者、利用して良い情報源、守るべき期限や誤調、途中で人が確認する地点を明示する必要がある。特に外部公開する文章、顧客対応、数値を伴う資料では根拠の確認と責任者による承認を省略できない。エージェントは判断責任を代替する道具ではなく、段取りと実行の負担を減らす補助者として使うべきである。本書はこの役割分担を通じて、単なるチャット利用より大きな業務改善を目指す内容といえる。さらに、テキスト画像 PDF を横断するマルチモーダル処理を業務判断に結びつける。本書はジェミニゼロプロの特徴として文章だけでなく画像動画コード、PDF などを扱うマルチモーダル性を取り上げる。実務上の価値はファイル形式ごとに情報を転記してから分析する手間を減らせる点にある。例えば会議資料の要点抽出、放野図を含む報告書の整理、画像案と説明文の整合確認などでは、視覚情報と文章情報を切り離さずに扱う必要がある。本書のテーマに沿えば AI には要約だけを頼むより、何を根拠にどの選択肢を比較し何が未確認かを示させる方が意思決定に役立つ。画像生成についても完成品を無条件で利用するのではなく、用途、文字情報、ブランド表現、権利関係を人間が点検することが欠かせない。マルチモーダル機能の意義は派手な生成結果そのものではなく、散在する資料を理解可能な判断材料へ変換する作業を短縮できることにある。そしてバイブコーディングを非エンジニアの小規模な業務ツール作成に用いる。紹介情報で独立章として扱われるバイブコーディングは、自然言語で目的や画面、処理の条件を伝え、AI の支援を受けながらアプリケーションや業務ツールを形にする考え方である。本書がこれを重視するのは、プログラミング経験の少ない人でも、定型作業のための簡易ツールを試作しやすくなるからだろう。対象になりうるのは、入力内容を整形するフォーム、チェックリスト、文案生成の補助画面、集計や分類のための小さな仕組みである。ただし、コードを生成できることと安全に運用できることは別問題である。個人情報や機密情報の扱い、アクセス権、保存先、外部サービスの接続、エラー時の挙動は公開前に確認しなければならない。本書の実践的な読み方は、まず影響範囲の小さい反復業務を一つ選び、試作テスト、修正を繰り返すことにある。バイビコーディングは開発者不要論ではなく、現場の課題を素早く可視化する手段として理解するのが適切である。最後に、成果を左右するのは、プロンプトの構設より対話と検証の設計である。本書の最終的な論点は、プロフェッショナルな対話技術と AI を前提とした働き方にある。 高性能なモデルであっても依頼が曖昧なら一般論や事実未確認の内容が返りやすい。対話では役割、目的、対象者、出力形式、評価基準を具体化し、最初から完成を求めるのではなく、構成、下書き、改善案という段階に分けることが有効である。また AI に反対意見、前提条件、不足情報、確認すべき出典を挙げさせれば出力を批判的に読む助けになる。これは便利な定型プロンプトを暗記するより再現性のある仕事の進め方に近い。本書の任せるという主張も無監督で委任する意味ではなく、人が目的と評価を担いながら AI に下準備や案出しを委ねることとして読む必要がある。対話修正、検証を一つの循環として設計することで記事、画像、業務自動化という異なる用途にも共通した運用原則が得られる。結論として、本書は生成 AI を試してはみたものの出力の修正に時間がかかる。仕事にどう組み込めばよいかわからないと感じるビジネスパーソン、個人事業者、企画広報バックオフィス担当者に向く。とりわけ高度の専門知識はないが、文書作成、資料整理、定型処理を改善したい読者にとって、エージェント、マルチモーダル処理、バイブコーディングを一つの業務改革の枠組みで捉えられる点に実用的な価値がある。類似のジェミニ解説書には基本操作、料金体系、個別のプロンプト例に重心を置くものも多い。その中で本書は AI を回答生成機から段取りを支援し、複数工程に関わる作業パートナーへと再定位する点で特徴的である。ただし全自動化という表現を額面通りに受け取るべきではない。情報の正確性、著作権、機密保持、最終判断を人が管理する前提で読むことで過度な期待を避けつつ、業務ごとの適切な委任範囲を考える手がかりになる。ご支援いただける場合は01ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。